仏教で人生はもっと面白い。
今大事なことをおっしゃいましたね。
断捨離で片付かないんですっていう表面上の悩みで、ね、私の元にいらっしゃる人は、
はい、
本当にほとんど全て人間関係の悩み、それがたまたま片付けの問題に映し出されてるだけで、
はい、
それはなぜかっていうと同じ空間を高い密度で重なり合うように暮らすわけでしょ、
そうです、
はいはい、
ですよね、
はい、
でそれは物理的なはい、空間もあるし心理的な空間も重なり合ってるんですよね。だからね揉めないわけない、で揉めたりこう心がストレスを感じたりすることの写しとして、あの人の邪魔が物が邪魔で、あの子は散らかしてっていう、で自分の物を棚に上げて、夫に片付けさせるにはどうしたらいいですかって来るわけ妻側から見ればって、それこそ、ね、視点が違うわけで、一つのものでも関係性が違うから、妻側から見ても何このガラクタと思っても夫側からは大事なものだとするわけでしょ、それぞれの価値観、
はい、だ
それを認め合うってことがね、あの争いを回避できるんだけど、それがもう片っぽしか見ないし、しかも空間でいつも時間も空間も重なり合ってるからストレスフルなんですよね。だから家庭を揉めないわけないと思ってるんですよ私。
確かに。
だその根本原因はどこにあるか、いやあの人が散らかすから、あの人が物を溜め込むからではないことに気がついたらすごい需要が始まる。
それはもうケースとして何度も何ケースも見て、はい、やっぱりそうなんだと、
うん、そうです、
うん、これは
いやちょっと手前勝手の話になっちゃうかもしれません。今日の話もブッダが、はい、うん、どうして生涯にわたって次から次に出会った人と お友達じゃないですけど、次から次に見せられて、次から次に新しい人と人間関係構築していくんですよね。なんでこんなに次々に最後まで、今日の話も一番最後に初対面の人にお話しして説法終わるわけなんですが、なんでこんなに次々に人間関係が爽やかに、しかも初々しくの構築できるのかっていうのは、やっぱり3年一発って言って物持たない生活じゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりこの物持たない生活だったっていうことと、次々に出会いのある人生を送られた一生だったっていうことは、なんかどっかで同じことをなってるのかなって
今思ったんですね。新陳代謝があるんですよね。
新陳代謝、
物の家の中に物を溜め込むってことはもうそこの空間自体にも新陳代謝がないし、自分の思考にも新陳代謝がなくなりますよね、その。それが人間関係にもね映し出されちゃうような気がするんですよね。
つまり人間関係も新陳代謝があってしかるべきだっていうことですね。
そうですそうです、うん、だからといってそれを捨てるっていう意味じゃなくて、関係に新陳代謝がある、同じ人でも、ずっと仲良しこよしっていうのはどっちも進歩してない証拠かもしれない。
確かに腐れるんじゃないですか。
それがずっとこうお互いにこの新陳代謝ができてれば、いつも新鮮な出会い、喜びのある出会いを同じ人でありながら多分できてるんじゃないかな。
毎回がフレッシュ。
そうです。
だからあれですよ、りょうきさんって子供の頃からお互い知ってますけど、たまにしか会わないじゃないですか、
はいはいはい、
それがいいのかもしれない。
だからフレッシュですよ。
フレッシュはフレッシュ、めったにあのハレースイスのような方
です。フレッシュであるけれども、同時的にお互いも同じこうなんていうのか、進化深まる意味でね、意識が合ってるので、やっぱり出会う、1年ぶりに出会ってもなんかこう懐かしさと同時に、懐かしさだけじゃないなんか新しさがあるみたいな出会いをね繰り返していけるんだと思います。
じゃあ断捨離してたら出会いがあります
ね。もちろんもちろん、それはもう絶対
ということですね。
絶対おかげさまでこうやって、私もね なんだか知らないけど断捨離で、私全然初め ここに呼ばれた時全くわけわかんなく来たんですよ。で小灯師の集まりだなんてのも知らずに、なんか今のお坊さんはね断捨離に興味を持ってくださるなんて開けた世界だなと思ったら、でそれが皆さん気さくで接してくださって、
いや私たちはみんなあのコンセプトとして断捨離っていうコンセプトを世の中に初めて生み落としてくださった時に、 お、これも仏教以外の何物もないと私たちの目線からはそう感じたので、いや関係したんですよ、
はいはい、もしくは、はい、そう言われたらこっちがしんどいなみたいな要は日常のことで、
そうですね、
説得力見えるもので、うん、ですからね、うん、ちょっと僕が自己紹介の時に聞こうと思ってたんですけども、
はい、
断捨離そのものが、はい、そのヨガの、
はい、私はヨガで出会った
っていうことですか、うん、どんな感じ。
これもたまたまなんですよね、私がこの学生22歳でしたね、はい、でたまたま行ったヨガ道場、これも好奇心で行ったわけですね、うんうんうん、好奇心で行ったヨガ道場が、まあ、普通のインドから来たヨガではなく、その沖正弘同士が、それこそ前、陸軍中学校の諜報活動してたんですね。だからそれをチベットだ、それこそインドだ、中国だっていう密林で現地人にいかに同化するかっていうところで、うん、そこの伝承的な医学であり、あの民間の信仰であり、あるいはその土地土地根ざした宗教とかいうものを全部こう体得して、戦後私たち日本人にそれをヨガとして、まあ中村天風のお弟子さんでもあったんで、そういう形でおきヨガとして教えてくれたんですね。だからもちろん仏教も入ってたし、それこそねヒンズの要素も入ってたしみたいな、いろんな統合した形で伝えてくれた、うん、でしかもそれもボディーワークじゃないと、うん、形ある肉体を通していかに精神性を高めるかっていう、うんうん、ヨガだったのね、うんうん、でしかも同時に生活ヨガっていう形で、教えてくれたので、私はもうそれが多分頭になったんですね。でそこで教わった立つ業法、捨てる業法、離れる業法を日常に落とし込んだらどうなるんだろうかっていうのが、こう意識してなくてもそればっかり多分考えてたんです
ね、はいはいはいはい、
だから最初はあの執着を立って捨てて離れるって言ったら無理、これは聞かなかったことにしよう。でもそれこそね、あの先ほどの話じゃなくてじゃないけど、執着の可視化だったわけですよ、クローゼットにあった着ない服が、着る服がないっていう悩み、でもここにあるじゃないっていう、ないのにある、あるのにない状態は何なんだろう、あ、心の中では着る服がない、でも物体としてタンスの中にある、このそれこそ相反する二律したないは何だろうと思った時に、あ、そうか、心の執着は形がないので分かんないけど、うん、可視化できてる、ちゃんと、
はいはい、
証拠品としてある、じゃあここからなら何かできるかなって、そんな気で取り組んだんですよね。
そしたら面白くなって、
面白かった、まあ、気分がすごいスッキリするから、
あ、結果としても、
そうそう、うん、それであの結果的に片付くわけですから、物が少なくなるわけだから、
はいはいはい、
でもね今思い出してもね、なんだかね、最初はねこう怒りとともに、なんでこんなものあるのよとかね、なんで私こんなの買っちゃったのかしらとか、そんな形で捨ててた時もあるし、もちろん家族のものが邪魔に見えるわけですよ、
はい、自分
のこと、なんでこんなものを使い道なんで置いてあるのよみたいなね、もう怒りで、それはあの買ってしまってきちんと使いこなしてない自分への怒りだったり、
はいはい、
後ろめたさだったり、うん、そんなものがどんどん吹き出してきましたね。まだずっとそれを一人でこうやり続けていたんだけど、ね、う
ん、それはなんとなく一通りできた感じがあるんですか、それとも一通りこう、あ、こういうものなんだなって、
うん、これなんとなくね、なんとなくこう右往左往しながらやってって、なんとなく、うん、まあ体型ができた時に、太回りを見ますと片付けで悩んでる女性ばかりだった、
うん、
じゃあそれは、しかもそれを足し算で解決しようとしてたわけですよ、収納棚を買って、
はいはいはい、
で物置を買って、はいはい、いや大容量の収納のうちをとか、その足して解決してたから、
はい、
それ違うだろう、足して足して足してもそれこそ無限地獄だなって思ったんで、いや収納空間が足りなくて片付くかじゃない、今持ってる空間に物が多すぎるから、今持ってる自分の時間に対して物が多すぎるから片付かないんだよ、引き算していこうよっていうところでぴったりハマったんで伝え出した。 そしたらば今度はフィードバックがあるわけですよ。私が一人でやってた時よりも視点が増えたわけ、実際実践した受講生さんがこんなことがに気がつきました、これこういうことだと思います、そしてこんな体験をしましたっていうか、もういろんな例をこう私に返してくれるわけ、だからそれこそ複眼、まあこれも私にとっての俯瞰でしたよね。
こうより視点が増えて俯瞰的になって、そうそう
で、だ視点が多様化したから理解が深まる。うん、ああそうか。それを繰り返してきた。だからもう本当に受講生さんのおかげ。
もうやればやるほどですよね。
超面白かったですよね。
これ面白いです、ね。
よく気づきました
ね。そうですね。
で今おかげさまでこう。こういうそういうこう自分が今度は新たなこう視点を持ったら、新たな視点を持った方々とこうやってお目にかかれるので、うんうん、そしてまた新たな視点をくださるわけですよね、
はいはい、
からこうどんどんこう進化させていただけるかなみたいな、
うん、そうですね、
うん、ありがたい、
いや私もそうです今日やっぱりどんどん人間は一度きりの人生ですから、うんうん、どんどん出会って、
はいはい、
でどんどん新しい話を聞いて、うん、そうすると特にまた今日はいろんな主婦の目線だったり、うん、いろんな目線から見えるから逆にお坊さんがあって何なんだってことが見えてくるんで、
そうですね、
いい間をいただきました、
うんまあ、嬉しいです、こちらこそです、う
ん、でそれがあの、まあ、千葉先生の話を伺っていると結局は
コウジさんで
コウジさんやっぱり読みづらいですね、
いやコウジさん、
いやそういう約束ですからヒデコさん、
もうコウちゃんとか言ってます
ね、ヒデちゃんとリョウちゃんとか、
はい、その仏教的なお話を聞くと、はい、結局逐一それが、語られていたことを、うんとしてあるというか、
そうですね、
そうなんですね、したがってあの仏教ではこれがいいところでもあり悪いところなんですが、何でも熟語にしてしまうんですよね、
はいはいはい、
あのこういう意味付けとして、うん、まあ物事は思索すれば言葉になります、うん、で言葉は結局残念ながら言葉にしていくっていう時点で宿命的にそれ固まってしまうんです
よね、新たな固定点になっちゃうんです
よね、固定点になっちゃうんです
よね、
そうするとどんどんどんどんその、うんうん、例えば私たちは本来無明っていう言葉は、うん、あの暗い煩悩だっていうことで思い込んでたんですが、考えてみるとそれは見えないことであり、うん、ひょっとしたら断捨離することだっていう意味もそこには本当はあったはずなのに、熟語化してしまう経典の言葉ってっていうのはそういう宿命的な重荷を背負ってると思うんですよ、ですからそれ一回解体しようっていうのが本来やっぱりあの不流文字とか文字を捨てよう捨てようっていう祖師方がおっしゃったその意味っていうのは、実は文字を捨てるんじゃなくって文字の凝り固まった先入観を解体させなさいっていう
意味付け固定した意味付けをそれこそ断捨離せよって
断捨離せよって言葉の断捨離ということが不流文字っていうことなんじゃないですかね、
あのさっきの、イエスという男っていう話でしたんですけど、イエスっていう言葉自体が僕ら崇めすぎていて、本当にその人がどういう愛というあのものをベースにどう生きたかとかっていうことを見ないでしまってる可能性があるっていうものを取り戻すために、
そうなんです、田川先生はそれをおっしゃってるんですよ、
ってことですよね、
あの田川健三さん先生は右の方を打たれたら左の方を差し出せっていうのは博愛主義として、愛するものをいつか周りのものを隣人を愛せっていう言葉もそういうふうに普通はまあ闇雲に博愛と受け取ってる、そんな生優しいもんじゃないって言うんですね、あの右の頬を打たれたら左を打てるかと差し出すと、こういう、まあ、逆説的な強さがあって初めてあの言葉は読み取れる、またそういう時代背景があることを忘れてはならない、
やれるもんならやってみろみたいな、
そうなんですよ、それがイエスの言う博愛主義の根幹なんだっていうことをおっしゃってるんですね、で隣人を愛すっていうのはもう例えば世界中で今テロが絶えませんけど、そういう憎しみに満ちているそんな相手でも愛せるものなら愛してみろと、 そのぐらいの度胸と気迫がなければ、うん、愛は貫けないぞっていうことを
言
うんですね。かっけえ言葉なんですよ。
で、愛とは度胸と気迫ね。
そうなんですね。ということを、まあ、本来のみずみずしい当時のイエスのやり取りを伝えたかったっていう趣旨が終わりだったようで、まあ、それが、まあ、なんていうんですか、まあ、崇拝する対象としてそれが適切かどうかっていう議論はあるかもしれないんですが、私としては、はい、そういう視点があってもいいと、うん、いやむしろあまり雲の上に上げすぎちゃいけないんじゃないかな、仏教はっていうんですね。中村はじめ先生もそれは、はっきりと書いてあります、うんうん、後世になって雲の上に我々は祭り上げすぎたんだと、語弊があるようですが気のいいおじさんだったんじゃないかっていうようなことを書いてあるところがあって、それはあまりにもお坊さんとしてはそれはそこまでは言えませんが、ただ気さくなお人柄であったっていうことも一つの真実としてやっぱり私たちは知っておくべきだと思いますね。
衣装さんはゴータマさんって言ってますけど、
あいいですね。
本当に一人の人として今日お話の中でもおっしゃってましたけど、悟りっていうのは別にそんなにこう、うん、ものすごい人が崇高なものがっていうことではなくて、もっと身近なところから、はい、まあ言ったらその断捨離の一個ものを捨てるっていうのだって一つの悟りとも言えるみたいな、うん、
最初に気づいたとこ気づき、ブッディっていうのは気づくっていうことですからね、はいはい、ですからブッダって気づいた人っていうことで、したがって大きな悟りを開いたには違いないのですが、うん、でも気づくっていうことはプチ気づきもたくさんあるはずで、それを否定したら大きな気づきにはたどり着けないと思いますね。ですからまずは身近の
ものから、
そういうですからそういう意味で言うと主婦感覚で仏教を説くっていうことは我々には欠けていたことだったんですよね。
そう、まあ、業界全体がそれは難しいですもんね、うん、それが
でも生かす私たちの社会は普通の生活を営んでいる人たちのための仏教ですから、うんうんうん、そこはやはり宗教の形を保ちながらも、うんうん、なるべくやっぱり常に教えを伝える側としては、うんうん、伝える側の問題なんですけども、うんうん、意識してなきゃいけないかなって。
そうですね、今日のお話の中にもありましたけども、結局お釈迦様のもとには本当にいろんな立場の人がもう次から次にいらっしゃってて、それこそまあ主婦だったり
女性だったり
女性だったりっていう人もかなりいいですよね。もうだってそれだけで一冊の本になるくらい女性だけ集めて。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。